はい、こんにちは。渡辺大輝です。今日もね、リスナーの皆さんからいただいたお悩み相談にお答えしていきます。3通ね、予定してまして、まずが夫婦の性生活の話、そしておばあちゃんとの関係の悩み、で最後がカップルのね、ご相談になってますので、はい、ぜひね、最後までご覧いただければと、お聞きいただければと思います。じゃあ、もう今日はね、早速行きましょう。まず最初、メンバーの方からのレターですね。メンバーシップに新規登録しました。ありがとうございます。夫婦生活についてお話ししたくレターを送らせていただきました。結婚3年目、妻28歳、夫31歳の夫婦です。夫婦生活は付き合っている時から多い方ではなく、私は性欲が強い方なのでもっとしたいのですが、それを伝えても改善されず、夫は性欲はないわけではなく自己発電、で十分で夫婦生活を必要ではないタイプのようです。渡辺夫婦の頻度の調整、お互いの間を取るためにはどのようにしたらいいと思いますか？というレターですね。なんか奥さんの、妻さんの立場、28歳の奥様の立場からのご相談ですね。はい。まあ、もっと頻度増やしたいですっていうことが書かれているんですけど、なかなか実現されないということで、どうしたらいいでしょうかという、はい、そういうご相談になってます。まあ、夫婦のね、性生活というのは、まあ、なかなかこう 100% 満足いってますみたいな、もううち完璧ですっていう。完璧ですっていうのは自分にとってだけじゃなくて相手にとっても完璧、もう二人にとって完璧な性生活が実現してますっていう夫婦、果たして全国でどれぐらいおんねやろうっていうぐらい、まあ何かしらちょっとこう不満やら妥協やら、まあありながら二人なりのそのいい形をまあ見つけてって、こういい落としどころでね、頑張ってますみたいな夫婦、まあそういうね、なんか結局そういうのを目指していければいいのかなって思うんですよ。やっぱり個人個人なんで、その自分は例えばもっとこうしたいとか、もっと頻度がこうやっていうのはあるけど、相手も同じこと思ってるかっていうと、まあそう思ってないじゃないですか。別の人なんで、夫婦とはいえその性欲の強さもあるやろうし、まあ日頃のこう忙しいとか忙しくないとかね、そんなんも含めて、それぞれ考え方があるんで、それをまあ二人にとっていい塩梅でね、こう話し合って調整して、いい落としどころ見つけていければいいかなっていうふうには思うんですよ。このまず夫婦の性生活っていうものに関して。で、いやすごいなって思ったんが、この方ね、一応伝えてるんですよね。これすごいなと思って。まずね、その、まあ、もっと頻度を増やしたいっていうことを夫に伝えたわけじゃないですか。まあ、伝えても改善されずって書かれてるんですけど、とにかくそういう話をする機会は、まあ、少なくとも一度設けたようで、これができるかできひんかはね、すごいでかいと思う。まあ、過去にもご相談いただいた方も多いんですけど、ああ、もっと頻度がこうで、とか、もっとこういう風にしたいのにな、とか、いう風に、自分だけ思ってるけど、相手には伝えず、こう、悶々としてるみたいな。よう言わんし。で、言って、どう思われんのかな、とか、ね。相手を傷つけてしまうんじゃないかとか、心配になって、まあ余計何も言えない。けど、あしたいな、こうしたいな、不満とか、こう、わだかまりがあったりして、どうしようって思ってる、みたいな状況の方も結構、まあ、ご相談いただいたこともあったりして、まあ、それだとやっぱ苦しいですよね。結局、夫婦のことなんで、何か提案というか、こうしたいな、あしたいな、今、これが問題やなっていうのがあるんやったら、伝えないと伝わらないし、で伝えても伝わるかどうかわからんしね。でも、まず、伝えないと始まらないので、それがね、なんかこう、一度ね、こういう話を持ちかけたり、そういう話し合いの場を設けてるっていうのが、いや、すごいなっていうのは思ったんですよね。で、その上で、だからまずね、こういうなんか、 悩みがありますっていう時は、もう夫婦で話してっていうのが僕の一旦の結論なんですよ。いや、話し合ってっていう。それ、その気持ち相手に伝えたことありますかっていう。伝えないと何も分かんないですよ。伝わらないですよ。逆に相手が何を思ってるかも分かんないですよっていう話で。話しましょうっていう。まあ当たり前の話なんですけど、まあ当たり前のことかもしんないですけど、そんなこと分かってるわっていうことかもしんないですけど、まあでも結局夫婦の問題って話し合ってね、解決していくしかないんで、解決したいならね。もう自分が我慢して、もう一生もう、このこと何も考えず生きていきますやったら別に話さなくてもいいかもしんないですけど、少なくとも改善したいなって思ってるんやったら、まあ、自分だけでできることもあるかもしれんけど、やっぱり二人のね、ことなんで、まあ、性生活なんで特にね。だからまあ、もう二人で話し合っていくのがもう一番の方法なんかなって思うんですけど。で、まあ、この方はね、一回話し合ったことあるんですけど、改善されなかったと。うん。で、夫は性欲はないわけではない。まあ、性欲はあると。ただ、自己発電で十分。まあ、自分で、その性欲が高まった時は自分で処理してそれで満足するから、あえて夫婦でっていうのは別にいらんよっていうタイプのようですってそう言ったんかな。いやもう別に夫婦でええわっていう話なんかな。だからこの辺ももうちょっと聞きたいですよね。夫は何を考えてるのか。まあ、やっぱほんまに人それぞれなんで、まあ、あえて夫婦でってなると、まあなんか抵抗あるんですかね。例えば仕事が、まあ普段忙しくてしんどいと。んで、二人でしようかってなったら、やっぱりいろいろ段取りがあったり、まあ自己発電とは違って、もう、パパッと、はい。終わりみたいな風にもなかなかいかなかったりするじゃないですか。だからそういうしんどさがあったりする、体力的にね、体力的にしんどい部分があったりするのか、まあそもそももうだから付き合ってる時からそんなに多くなかったっていう話なんで、まあちょっと性欲が上がった時は自分で処理はするけど、別に日頃からなんかその体を求めてるわけではないし、それはもう昔からそういうもんだから、そこに関心があんまないっていうか、もうそういうタイプなんですっていうことなんか、まあもうちょっとなんかこう、まあ夫婦の性生活っていう観点でどう捉えてるかっていうのは、ちょっと聞いてみたいですけどね。例えば、単に性欲があるからないからっていう話もあれば、こう、コミュニケーションみたいな、スキンシップっていう、なんていうかな、こう、捉え方もあるじゃないですか。特に夫婦って。その、ね。究極のスキンシップかもしれないですよね。あえて言うなら。その手つなぐとかね、ハグするとかあるじゃないですか。日常のスキンシップとかでも。ね。それの、まあ、究極版みたいな、もう、だって一番密着しますからね。裸になってるし。だそういう、まあ、コミュニケーションっていうか、スキンシップっていうか、なんかそういう、もん、として捉えたりもできるわけで、だからなんかその、性欲がある、したい、したくないっていう話だけじゃなくて、まあ、なんかそもそも夫婦の性生活はどういうもんなんかと。私たちにとって性生活はどういうもんなんやっていう。だからあえてそういう、だからコミュニケーションとかスキンシップとかそんなどうでもええと。どうでもいいから、単にちょっとこう性欲高まってるから、ムラムラしてるから、みたいな。っていう捉え方もあるやろし、逆に性欲がとかね、今更、例えば、まあ、結婚3年目の方ですけど、もう結婚3年目とか、これから10年、20年とかね、なってきた時に、もう今更性欲がっていうよりは、まあなんかこう、手つなぐみたいな延長線上で、まあ夫婦のコミュニケーション、スキンシップの一環として、まあなんか定期的に、だから体のつながりというよりはなんか心のつながりみたいな感じの、捉え方で、まあ定期的に、こう、あれば嬉しいな、みたいな、そういう考え方もあるやろうし。だから、こう、私たちにとって、性生活とは何でしょうかみたいな。そんな話を してみてもいいかもしれないですね。まあ、その質問いただいてる奥さんは、まあ、性欲が強いからもっとしたいっていう話なんですけど、まあ、夫は、いや、まあ別にっていう感じじゃないですか。だからそこのギャップをね、まあどうやって埋められるかなっていうふうに思うんですよね。まあだから、夫が、まあ別にって言ってるその背景はどういう考え方があるのか。で、私ももっとしたいっていう話なんですけど、単純にだから今の感じで頻度がもっと増えたら一番嬉しいわけなんですけど、それがまあ難しい。だって相手あってのことなんで、自分の 100% の要望は叶えられなかったとしても、どこまでやったら妥協できるか。だから回数が、例えば3倍になったら嬉しいけど、まあ2倍でもいいや。で、2倍やったら夫もまあそれぐらいやったらって言ってくれるんかもしれんし、あるいは回数は変わらんけど、なんかその1回がめちゃくちゃ充実するような形にすると、回数は増えてないけどその1回が充実して、まあ満たされるみたいなのあるかもしれんし、あるいはこの質問いただいてる方も、自己発電っていうんかな、まあ、セルフプレジャーっていうんかな。まあ、そういうのも、もう自分の性欲が高まったみたいな時は自分で、対応しつつ、まあ、タイミングが合えば二人でっていう、風にやってもいいんかもしれんし。まあ、ほんまになんかやり方無限にね、選択肢あると思うんで、まあ、諦めずにというか、ね。ああ、もう一度話してなんか微妙な話とかもうあかんわではなくて、なんかもうちょっとね、多分やりようあるんちゃうかなって思ったんで、まあこう諦めずにね、もういろんなこうやり方あると思うんで、落としどころがね、ちょっと模索しながら、今後もね、引き続き向き合ってみてほしいなっていうふうに思いました。まあ難しいですよ。もう全く不満ないですっていう夫婦なかなかね、おらんのちゃうかっていう風に思うぐらい、なんかね、こう話しにくかったりもするしね、向き合うのって大変なんですけど、きっとね、話し合って向き合ってみた先には何か今とは違うね、あり方があるんじゃないかなっていう風には思いましたので、頑張ってください。はい。では続いてですね、はじめまして。いつもドライブ中に聞かせていただいています。最近祖母との関係について悩んでおり、レターを送りました。私は20代男で、祖母の住んでいる実家から1時間ほどのところに住んでいます。今度結婚することになり、それに伴って彼女の地元へ転職することになりました。彼女の地元は私の実家から3時間ほどかかります。転職と結婚のことを祖母に報告したところ、結婚することは嬉しいけど、彼女がこっちに来ることはできないの。孫ですね。孫が奪われるみたいで嫌だ。お父さんお母さんは反対しなかったのなど、泣きながら繰り返し言われました。それ以降結婚や彼女の話をすると節目がちになり、微妙な空気になってしまいます。このようなことが起こるのは仕方ないと割り切っているのですが、それ以降私の中で祖母との間に壁ができたように感じてしまいます。今のところ結婚の話をしなければ表面上は仲良く接することができているので、今後もこのモヤモヤを抱えたまま祖母と接していくしかないのかなと思っています。大輝さんだったらこのような場合、どのように考え祖母と接していきますか？拙い文章ですみません。よろしくお願いします。おばあちゃん寂しいですか？まあ、孫が結婚して、まあ、私の実家から3時間のところに、まあ、だからこっちに来る、だからこっちに来るとかあっちに行くとかあんま関係ないですよね。3時間やし、言うて。で、じゃあ今ね、おばあちゃんのところにもう毎日通ってんのかと、週一で通ってんのかっていうと、週一ぐらいでは通ってんのかな、どれぐらい顔合わせてんのかな、ちょっとわかんないですけど、 な結婚してなんか彼女の地元実家から3時間のとこ行くからって言って、なんかもう備え会えへんようになるかと、備え寂しいかって言うと、そんなね、なんか実際めちゃくちゃ変化あるかって言ったらない気はするんですよね。だから、何やろな。その、3時間かかるとかそういうのはあんま本質ではなさそうなんですよね、正直。なんか地元の家からじゃあ1時間以内のとこで2人で彼女っていうかまあね、新婚で暮らすわってなったとしても、どうなんやろね。それはじゃあもう嬉しいわって言ってくれたんかな。もう何も文句ないわって。でも私が奪われるみたいで嫌だって言ってるからな。それは距離だけの話ではなさそうやしな。いやだからね、そらおばあちゃん寂しいですね。なんかちょっと、かわいそうやなとか思うんですけど、そんな寂しいとか言うとね。でもまあもうしゃあないですよね。もうおばあちゃんおばあちゃんやし、自分は自分の人生あるわけなんで。だからほんまにこれは仕方ないなと。まあ割り切ってますっていう話なんですけど、僕も割り切るかな。だってもう、どないせい言うねんっていう話じゃないですか。こっちはこっちの都合で結婚のタイミングもね、自分でやっぱあるし、で、彼女の実家の方に行きますっていうのもいろんな都合があってそう決まってるわけじゃないです。決まってるというか決めたわけじゃないですか。だからまあおばあちゃんが寂しい言うたからどうこうすることもできないから、まあ、顔見せるねって言っておばあちゃんに、できるだけ帰ってくるね言うて、でも結婚はするね言うて言うしかないかなーって思います。だってもう自分の人生やねんから自分で決めて当然やし、それ相手が寂しいって言うかもしれんけど、それはおばあちゃんの問題であって自分の問題じゃないですからね。いやだからまあおばあちゃん不憫やなって思うのはもちろんこの相談いただいてる方もね、不憫やなって思うんやったら不憫やなって思ってしゃあないと思うんですけど、だからといってあなたが悪いですよと、そんなおばあちゃん置いて結婚するなんてとんでもないとか、な彼女の地元3時間のとこ行ってもうなんておばあちゃん不幸なのとか絶対思わないし、僕はそんなこと言われるね、他人から言われる筋合いもないわけで、まあそこはなんか、まあ自信持ってというか、まあ、幸せに、ね、なってほしいなって思いますよ。まあだからほんまにこれはもうおばあちゃんの問題やっていうことですよね。おばあちゃんの問題に対して孫であるあなたがどうこうね、しなくてもいいんですよ、本来は。まあしなくてもいいけど、まあ、家族の愛情とかね、おばあちゃんかわいそうだなとかあるじゃないですか。まああるじゃないですかというか、あるんやったら、顔見せるようにするねとか、たまに電話するねとか、なんかそういうちょっと優しい言葉かけてあげて、まあ、おばあちゃんのこと別にね、忘れるとか、もう、二度と関わらないとか、そういうことじゃないからって言って、まあ安心させてあげつつ、まあでも結婚するし、向こう行くしっていう感じかなって思いますね。まあ、まあ、お伝えしたいなと思ったのは、これはもうおばあちゃんの問題であって、あなた自身の問題では全くないですよっていうこと。だから変に自分のせいでとか、なんか、負い目を感じたり、ひげ目感じたりとかすることなくね、もうあなたはあなたで、これから結婚して幸せになってほしいな、というふうに思います。はい。レターありがとうございました。では最後の方ですね。彼氏のことで大木さん、由美さんにご相談です。私は社会人、彼は大学院生で3年ほどお付き合いしています。彼は、所属している研究室の他の研究の手伝いでよく泊まりがけのフィールドワークに出ます。車持ちなので研究以外にメンバーの送迎や現地での運転をよくしているそうです。そこで先日、彼と電話をしているときに、また泊まりがけで研究に出かけるという話がありました。今回は後輩の女性と二人きりで1週間以上だそうです。と思いましたが、当然のように話すのであまり深掘りできず、 あ、そうなんだと軽く相槌してその話は終わりました。それからというもの、女子と二人きりということが気になって頭から離れません。今まで聞いてきた話だと、泊まる場所はシェアハウスのようなところで、ご飯はみんなで作る、寝るときは1階とロフトという同じ空間、異性と2人なので何か起きてしまうじゃないかと不安になります。研究という目的があるので行かないでとは言えませんが、このモヤモヤした気持ちを消化しきれないのが辛いです。これからもこういうことがあると思うとネガティブにならざるを得ません。ご意見いただけると幸いです。はぁ、なるほどですね。私は社会人、彼は大学院生。まあ今までもこういうことよくあったんでしょうね。フィールドワークで泊まりがけ、言うて。で、今回女子と二人きりとか言って同じ部屋で寝るんですかね、これ。同じ部屋っていうか、一階とロフトみたいな、なんかその、今まで聞いてた感じなんかな。まあ、なんかグループやったらまだわからなくもないけど、二人きりって時にそういう部屋割りにするんかな。それちょっと研究室のなんか、教授の危機管理どうなってんのってちょっと思いますけどね。そのグループで泊まるって言っても、まあわかんないです。なんか、女性二人、男二人とか、なんか女性がなんか3人ぐらいおって男がまあ5人ぐらいおるとかやったら、まあグループで、まあ大学生やったらまああるか。あ、僕のね、僕の価値観ですよ。僕の常識というか、僕のまあ考えなんですけど、それが例えば女性1人で男4人ぐらいで、はい、同じ部屋で研究で泊まってねえやと、ちょっとなんかそれ先生大丈夫かみたいな。そんな部屋割りあかんやろって僕の感覚やと思っちゃいますね。で、まあ、男女二人で同じ部屋割りにしてフィールドワーク入ってこいっていうのも、まあでも二人やったらって感じか。まあまあまあ。でもそういう想像をするのは当然やと思うんですよ。だから全く関係ない僕ですら、女子と二人でそんな大学の研究で、あ、二人でそんな泊まったりすんねやとか、まあそういうの多分ね、全国いっぱいあると思うんですけど、いっぱいあると思うんですけど、あ、そういう研究もあんねやって思うので、その当事者である彼女の立場であるこの相談者さんがえって思うのは、まあまあある意味当然かなって思いますね。まあまあそういうこともあるんやな。だからでもまあ研究やしね、そんないかんといてっていうわけにもいかんしっていうのもわかるし、まあこういう時はね、事実をちゃんとね正確に把握した方がいいです。事実、その想像とか憶測じゃなくて、まず事実、決まってる確定の情報をちゃんと整理していく。じゃないと、うわ、こんなことあったどうしよう、あんなことあったどうしよう、もしかしてこんな状況かもしれへん、もしかしたらこんなこともあるかもって、なんか悪い想像ばっかしちゃって、もう結局なんかどんどんネガティブになっちゃうじゃないですか。だからまず事実ね、客観的な事実は何かってことですよ。で、この場合、客観的な事実が分かってんのは、研究で泊まりに行くということ。ね、別に、お忍びで勝手に遊びに行ってるわけじゃなくて、まあ、研究目的やと。で、後輩の女性と二人きりということ。そして期間は1週間以上あると。まあ、泊まりでね、あるということ。でもそれだけなんですよね。確定してる事実って。で、今回のその、泊まる場所はシェアハウスなようなところとか、ご飯みんなで作るとか、寝るときは1階とロフトっていう、まあ同じ一つ屋根の下っていうのは、今までの研究の話なんで、今回それと全く一緒かっていうと、わかんないですよね。あ、いつもと同じところやでってなるのかもしれないし、今回いや全然違うところに行くから、 もう部屋も別やし、ご飯もなんか食堂で食べるしとかね、いうことかもしれんし、まあ気になるんやったらね、気になりますと、ちゃんと伝えて、決して別に行くなって言ってるわけじゃないし、今別に何かあるわけじゃないんで、なんかやらかしてもないのに、責めることもないじゃないですか。だから責めるつもりはないと。いかんでっていう意味じゃなくて、単に、やっぱもう女子と二人で泊まるっていうのが、なんかちょっと心配というか、まあ、そわそわしちゃうと。嫉妬しちゃうと。ね。あなたが悪いんですっていう、ニュアンスで伝えちゃうと、やっぱり彼氏も傷ついちゃうというか、なんやねんそれってなっちゃうんで、別に悪いことしてる自覚もないんでね、別に。で、実際別に悪いことはしてないと思うんですよ。研究で行くだけなんか、まあ、しゃあない、ある意味。ある意味しゃあないんで、あなたを責めたいんじゃなくて、もうただただ私が心配で嫉妬しちゃうねんと。私が苦しいねんと。だから、どういう状況なんかもうちょっと教えてとか、ね。で、事実をちゃんと確認して。で、まあ、行くのは避けられないと思うんで、で、部屋変えてっていうのもなかなかまあ難しいと思うんですよ。研究の予算とかもあるし。言ってみてもいいと思うんですけどね。言ってみてもいいけど、まあ難しい。としたら、例えば、じゃあ自分がせめてもうちょっと安心できるためにどういう工夫がお互いできるかなと。例えば、彼氏に、まあ、毎日電話っていうのも難しいかもしれないですけど、まあ、電話するなり、まあ、LINE するなりして、定期的に連絡取ろうねとか、ご飯はこれだよとか、今日は研究でこんなことしたよとか、まあ、そういう報告をね、してもらうとか、あるいは自分もできることあると思うんですよ。自分も、家でやることなかったら、わあ、今頃何してんやろうって。彼氏何してんねやろ、女の子と二人かとか言って、もう暇やったらずっと考えちゃうじゃないですか。だから自分も彼氏が研究行ってる間は暇しないで友達と遊んだり、なんか趣味やったり、卒論ちゃうわ、社会人ですね。だから仕事頑張ったり、ちょっと飲み会開いたりとかして、自分も楽しむようにするとか、まあ、なんかできることね、あると思うんで。まあだから不安な気持ちはちゃんと伝えてあげて、まあ、それはね、伝えたらいいと思うんですよ。相手の行動を制限するわけじゃなくて、自分がただただ心配やねんと、嫉妬しちゃうねんと、不安やねんっていう。で、その上で、まあ、じゃあ分かったと、じゃあこんな感じで、連絡するねとか、まあ、そういうできることをね、見つけて、やったらいいんじゃないかなと思います。うん。まあ、結局信じるしかないですよ。うん。こればっかりは。信じるしかない。信じると決めたら楽かもしれないですね。逆に。何があるか知らん。事実は知らんよ。知らんけど、私は信じんねんと。信じて待つねんと。決めてしまう。腹をくくる。と、なんかもうちょっとこう、どうかな、こうかなってならずに、もう待つねん。信じんねんって決めて。で、自分は自分で待ってる間楽しむねん。で、毎日ね、連絡して、あ、頑張ってね、って言って、待つねん。って決めちゃうのも一個ありかもしれないですね。まあまあまあ、ちょっと不安なね、気持ちもあると思うんですけど、頑張ってください。はい。乗り越えてください。応援してます。はい。というわけで、以上ですかね。はい。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。渡辺夫婦の二人ごとフォロー、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またご相談も募集してますので、説明欄概要欄にある、レターのリンクから送っていただけますので、ぜひお気軽にねご相談お待ちしています。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。